市民の暮らしの実態に真剣に向き合う姿勢に、日本共産党国分寺市議団岡部博明。市民の暮らしの実態と市長の政治姿勢。岡部、日本共産党市議団が実施した市民アンケートで暮らし向きについて、苦しくなったと答えた方が 72% にも及ぶという実態だ。市長の政治姿勢には市民の暮らしに思いを巡らすという最も重要なことが根本的に欠けている。国政の問題について市長の見解を問う。岡部、アベノミクスは国民の暮らしよりも大企業の方を向いた政策。内需拡大で経済の好循環を作り出すためには賃金の引き上げが必要。市長、労働者の賃金、雇用の確保は自治体としても後押しをしていくべきだと考えている。岡部、消費税に頼らなくても社会保障を充実し、財政も立て直す道がある。税金の無駄遣いや大企業への行き過ぎた優遇税制を見直すことなど、当面は 8% への増税を中止するべき。市長、少子高齢化を迎えて、これからの出生、子育て、高齢者への財源投入のため、消費税アップを図っていかなければならない。岡部、これまでの政府解釈でも憲法上禁止されているとされてきた集団的自衛権を容認しようとしていることは、極めて重大な問題だ。市長、きちんと憲法を守り、平和を希求していくということで、市のスタンスは従来から踏襲されている。私としても堅持していくつもり。市政の諸問題。岡部、市は高齢者の地域域外交流事業を責任持って運営し、今後も守っていくと、約束すべき。高齢者の入浴事業は再開を。市長、入浴事業はすでに廃止されて、それで高齢者の交流事業は全くなくなったということではなく、地域域外交流事業も含めて、それ以外でも高齢者の相互の交流を図れる。岡部、深刻化する孤立死の問題などに対応し、高齢者を支える施策を拡大していくべきだ。市長、民生委員や町内会など地域の見守りやつながり、地域福祉計画、現在市が作成中によってケアを充実させる。岡部、国保税の滞納のために保険証を受け取れていない世帯が373世帯、昨年10月時点もある。今でさえ高すぎる国保税をさらに値上げして加入者に負担を求めるのは絶対に容認できない。国からの補助金を予算上で過大に見積もり、その分、市による国保会計への補助であるその他繰り入れ金は少なくて済むように見せかけてきたことはもはや明確だ。市長、国保財政の厳しさの原因は高齢化を迎える中で医療給付費が増えているため、26年度にあたってはご負担を上げていただくということ、合わせて一般財源からの繰り入れも増やす。岡部、保育園の0歳、1歳児の待機児童は138名、昨年9月時点おり、現在の対応だけではゼロにはできない。さらなる対策を。市長、保育の充実を図っていくことは、市としてもやっていかなければならない。岡部、公設公営園を民営化することを含む保育全体計画を見直し、公設公営園を維持すべき。市民の暮らし第一の姿勢に転換を。岡部、 市民の福祉・教育を棚上げし、その一方で今後も道路建設はじめ開発型事業優先の姿勢を続けようとしていることは明白だ。これまでのように北口再開発が計画される中で市民の暮らしを支えるさまざまな施策を削るということは絶対に繰り返してはならない。市長、今国分寺の都市計画の道路整備率は非常に低い状況にある。まずは幹線道路の整備を行った上で、強硬な生活道路の解消を図っていくことが今後必要。このほか、学校施設の修繕やゴミの減量、資源化について質問を行いました。
多様な観点から生活困窮者支援を、国分寺生活者ネットワーク高瀬薫。問い、福祉施策の充実として市民が気軽に相談しやすく、相談の対象者や相談内容を限定しない福祉の総合相談窓口の設置を求める。市長、相談内容が福祉の問題だけでなく多岐にわたると思うので、総合相談のような窓口を地域福祉計画策定委員会等でも検討していく必要があると感じており、対応を図っていきたい。問い、市民が一番利用しやすい総合相談窓口について調査し、計画策定後には速やかな設置を。問い、健康施策について、施政方針にはがん検診、歯科検診の説明しかない。食生活の改善、体力保持、適切な医療、ストレス軽減、まちづくりや自然環境の整備、健康づくりに取り組む市民活動を支援することで、個々人が自主的に取り組める状況を作る等、さまざまな観点から市民の健康を守る方向性を示すことが必要ではないか。平成26年度の健康づくりの取り組みについて伺う。市長、若い世代へ健康づくりのアプローチをしていきたい。東京経済大学と連携し、自分に合った食事量やバランス、貧血予防や朝食の取り方、市で行う保健事業等、情報提供を行う。問い、健康増進計画策定過程においては、健康な状態とは何かという理念を明確にした上で、必要な施策を組み立てていただきたい。問い、生活困窮者自立支援法施行に先駆け、市ではモデル事業を実施。困窮の原因は失業等の雇用環境のみならず、疾病や障害など、本人の抱えている様々な課題、母子家庭や高齢の一人暮らしという女性特有の問題等、個人ではなかなか解決できない状態がある。また、伴う課題として、貧困の連鎖等、子どもたちへの影響や社会的な孤立も指摘されており、支援の方法は多様であるべきだ。モデル事業では、他の自治体の参考となるよう、想定したもの以外にも必要な事業を探り、本施行に向け充実を図っていただきたい。市長、自立相談支援事業及び学習支援事業を社協に委託し行っている。しっかりとした仕組みを作っていきたい。地域の支援が不可欠なことから、地域の社会資源との連携を深めていきたい。問い、これまでも行政と市民、また市民団体や NPO、事業者や大学等が連携を図っていく共同のまちづくりを求めてきた。地域では企業の CSR も含めて多様な主体者による様々な地域貢献の取り組みや地域に必要な仕組みづくりがなされている。行政機関だけが公共を担うのでなく、国分寺市版の新しい公共を作っていただきたいが、どのような取り組みをされるのか。市長、市民満足度の高い新しい公共を構築していくためには、 多様な団体との共同が必須だ。50周年事業、地域福祉に向けて各部局ごとに案を持っているので精査して進めてまいりたい。問い、ロケーションボックスは観光資源、地域資源と連携して取り組むことが効果的であり、町の魅力発信という観点からも、経済課から市政戦略室に移していただきたい。市長、まさに今回の機構改革で市政戦略室に町の魅力発信担当を設けたのはそういう意味だ。問い、専門的な職種を担う嘱託職員の質を高め、継続的に業務を担っていただくための一つの解決策として、担う業務に対する適正な待遇と報酬を求めてきたが、改善に向けたお考えを聞く。市長、専門職については他市の状況を見ながら対抗できる形の待遇にしていかなければならないと思っている。また、休暇制度等についても新制度の導入を予定している。問い、市民のために質の高いきめ細やかで創造的な業務を担っていただくためには、働きやすい職場環境への改善が必要で、仕事と生活のバランスをとっていくことが大事だがいかがか。市長、ワークライフバランスを本当に大事にしていかなければならないと思う。職員の心や体の健康状態を確保する待遇改善を図っていく。行政の重大ミスを根絶する姿勢の実現を。向井派社民党、鎌賀健治。鎌賀、市長は施政方針において我が国の経済動向を明るさが見えつつあるとしているが、実質賃金の低下に見られる通り、現実はもっと厳しい、もっとシビアに分析する必要がある。市長、いろいろな解釈はある。それらが市財政にどう影響するかを慎重に検討してまいりたい。鎌賀、前市長の末期に行政の重大ミスが独発した。伊沢市政の重要課題の一つは、重大ミスの根絶だと思う。しかし、市政方針にその記述がない。方針に明記して市民に約束をすべきだった。市長、ぜひ早い時期にミスがゼロという目標が実際に掲げられるようにしていきたい。鎌賀、図書館公民館のアウトソーシング、委託化について教育委員会の結論が出ている。市民と職員が築いてきた運営のノウハウは市の財産だ。行政として守るべき一線があるはずだ。市長、私はアウトソーシングありきではない。今まで蓄積した市としてのノウハウを生かすよう注意してやる必要がある。鎌賀、現政権は教育委員会制度を改め、仮、総合教育施策会議の設置等、首長の教育への介入強化を目指している。教育長の教育者として見解は、教育長、市長と教育委が距離を置くのはいい制度だ。改革は教育にプラスになることが前提だ。